中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。さあ、今日は2つの話題についての話伺っていこうと思います。帯状疱疹について、そして日光と皮膚についてのお話を西宮市立中央病院皮膚科の先生であります李佳澄先生にお話伺っていきます。李先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まず早速なんですが、帯状疱疹についてのお話伺っていこうと思うんですが、帯状疱疹どんな病なのか教えてもらっていいですか？
はい。幼少時に水痘、つまり水疱瘡になると、たとえ治癒しても水痘のウイルスが体の神経節の中に潜伏している状態になります。
はい。
この状態自体には害はありませんが、数年から数十年後にある部位の神経部分のウイルスだけが再活性化され、神経を通って皮膚に水疱や発赤を起こします。
はい。
神経に沿って帯状に皮疹が出るので、帯状もしくは帯状疱疹と名付けられています。
うん。先生、なんかヘルペスという言葉も聞いたことがあるんですが、はい、このヘルペスは帯状疱疹と同じですか？
はい。ヘルペスウイルスで起こる病気はいろいろあるのですが、そのヘルペスウイルス属の中の水痘帯状疱疹ウイルスというものが原因となって起こるのが帯状疱疹です。
うん、なるほど。この帯状疱疹どういう時になるんですかね？
ストレスや辛労、老齢、抗がん剤治療、日光などの刺激などにより免疫力が低下するとウイルスが再活性化することがあります。
はい。
この増殖によって生じるのが帯状疱疹です。
うん。
ウイルスの再活性化のメカニズムは現在まだ不明な状態です。
うん。日光ということはこれから太陽も結構ね照ってきますので、はい、症状としてはこれからちょっとなる可能性がある方も多くなるかもということですか？
そうですね。季節の変わり目とかに結構たくさんの患者さんがいらっしゃることがあります。
うん。ではこの帯状疱疹どのような症状が出るのかを教えてください。
はい。皮疹が出現する数日前から、通常は左右どちらかの変則の特定の範囲に限定して激しい痛みやしびれなどの知覚の異常が生じます。
はい。
その後同じ部分に水疱や赤みを伴う皮疹が出現し、時間が経つにつれて皮疹は乾いて枯れていきます。
うん。
おでこ、目の周りに帯状疱疹ができた時には注意が必要です。
はい。
目の中にできると角膜炎や結膜炎を併発し、ごく稀ではありますが失明に至ることもあります。
はい。
そのため目の周囲に皮疹がある場合は眼科の受診も必要となります。
うん。
また顔面や耳の中にできると耳鳴り、めまい、顔面神経麻痺といった後遺症を残すこともあります。そのような症状がある場合は耳鼻科の受診が必要となります。
はい。
腰部や下腹部に生じた場合、排尿障害や排泄障害が生じることもあります。
うん。
発生部位は全身のあらゆる部位に生じる可能性があります。また神経領域に沿って皮疹が出てくるため、体の中心をまたいで出ることは珍しく、ほとんどが片方に一定の領域で皮疹の塊が出てくることが特徴です。
はい。
頻度は少ないですが、反発疹といって皮疹が多く出ている反対側にも皮疹が出ている場合も注意が必要です。
はい。
このような場合は、水痘、水疱瘡と同様に感染力が強いとみなされ、入院して治療を行うことがふさわしいとされています。
うん。私も経験上この帯状疱疹になったことがあるんですが、もう本当に痛くて痛くて、お洋服も着れないというような激しい痛みがあったんですが、
はい、
この帯状疱疹かなと思った場合っていうのは、はい、病院はいつ行けばいいでしょうか？
はい。 皮疹がなく疼痛だけの時は診断はつきにくいのですが、数日したら赤みが出てきますので、帯状疱疹かなと思われた時にはすぐにお近くの皮膚科へお越しください。
はい、皮膚科に受診するのがおすすめということですね。はい、帯状疱疹は検査で診断することって可能ですか？
はい、血液検査でウイルス抗原を検出することで診断は可能ですが、結果に1週間ほどかかりますので、はい、検査結果を待っていたら治療が遅れてしまいます。
はい、
神経領域に沿った典型的な症状で診断し治療を開始することが多く、検査はしないことが多いです。
うん、
また水泡の、底をこすって直接顕微鏡でウイルスに障害された細胞を見るサンク試験という検査をすることもあります。
うん、検査方法はあるけども、それよりもまずは治療をするということが大切ということですね。
はい、
じゃあこの帯状疱疹になった場合、どのように治療は進めていくんですか？
はい、できるだけ早期に抗ウイルス薬の内服を開始します。
うん、
また顔面など痛みが出やすい部位や皮疹の範囲が広範囲であるなど、重症の場合には抗ウイルス薬の点滴を行います。
はい、
疼痛や知覚異常に対しては対症療法的に消炎鎮痛剤やビタミン剤などを用いることがあります。これらの方法は急性期の疼痛を和らげ、合併症や後遺症を残さないようにすることを治療目標としています。
もう直ちに治療するのがおすすめですね。
はい、
先生、帯状疱疹後神経痛という言葉を聞いたことがあるんですが、はい、これは何ですか？
皮疹が消失した後も神経痛が持続する場合を言います。
はい、
ご高齢の方やひどい皮疹が出現した場合に発生しやすいです。この神経痛の程度は様々ですが、重篤なものでは不眠をきたすほどの激しい疼痛が突然生じることがあります。
はい、
徐々に改善していくことが多いですが、中には年単位で痛みに苦しむ場合もあります。内服薬でコントロール不良の疼痛の場合は、ペインクリニックのある麻酔科で痛みを感じる神経に対してブロック注射をするという治療を行うこともあります。
はい、
西宮市立中央病院麻酔科のペインクリニックでも専門的に帯状疱疹後神経痛の治療を行っておりますので、
はい、
痛みが強い場合や比較的長期間にわたって痛みが続く場合にはご相談させていただいております。
なんかこれが聞いてるとなんか体が痛くなってくる気がするんですが、はい、帯状疱疹で気をつけることってどんなことがあるか教えてください。
はい、免疫力が低下している状態の時、疲れている時などに急激な痛みが出現した、さらに水泡を伴う皮疹が出現した際には帯状疱疹の可能性を考える必要があります。
はい、
その場合には早めにお近くの皮膚科を受診していただくことが大切です。
疲れたりね、体力がなくなっている時に出やすいということですね。
はい、
気をつけていきたいと思います。さあ、そしてこの帯状疱疹、日光にも刺激がね、日光の刺激があると出やすくなるということを先生に教えていただきましたが、引き続き日光と皮膚についてのお話を伺っていこうと思います。
はい、
太陽に当たりすぎると良くないって最近言われているような気がするんですが、これ先生、はい、本当ですか？
はい、太陽の光は地球上の生物にとってなくてはならない環境要素の一つで、
はい、
古来から太陽は明るさ、暖かさ、健康、活力の源とみなされ信仰の対象にもなっていました。
はい、
19世紀に入って太陽光の科学的な研究が始まり、紫外線の有害作用が示されるようになって、紫外線は防御すべきものとして見なされるようになってきました。紫外線には体がビタミン D を作り出すのを助ける働きがあり、必要なものではあります。しかし紫外線を大量に浴びると遺伝物質である DNA が損傷を受けます。
はい、
日光にさらされると皮膚の老化が早まります。
うん、
紫外線を浴びると皮膚には細かいシワやくっきりしたシワ、シミ、そばかす、キメの粗さ、ザラザラ感などの影響が出ます。紫外線に最も弱いのは皮膚の色が白い人ですが、大量に浴びた場合は誰でも同様の影響が皮膚に現れます。
はい、
また日光にさらされる機会が多ければ多いほど、有棘細胞がんや基底細胞がん、 悪性黒色腫などの皮膚がんにかかるリスクも高まります。
うん、なんかここを聞いてますと紫外線ってすごい悪者のようなイメージが出てきますが、
はい、
紫外線じゃあ一体どんなものなのか教えてください。
はい、太陽からは様々な波長の電磁波が放射されています。
はい、
そのうち 6% が紫外線です。
うん、
紫外線のうちオゾン層に吸収され地表に到達しない紫外線を UVC、 窓ガラスを通過する紫外線を UVA、 UVA と UVC の間を UVB と分けています。
はい、
UVB は当たると皮膚に赤みを起こします。また UVA は皮膚の深くまで到達し色素沈着を起こし、またシミやシワの形成にも関与します。
うん、紫外線一言で言ってもいろいろとあるということですね。
はい、
あの日光における疾患っていうものにはどんなものがあるのか教えてもらっていいですか。
はい、一番多いのは日焼けです。
はい、
昔と比較して現在の紫外線量は多く、オゾン層の破壊などが原因と言われていますが、まだ説明がつかない部分もあるようです。
うん、
日焼け止めを塗らず海水浴をすると1日で軽い火傷の状態となります。
はい、
他には光線過敏症、日光蕁麻疹、皮膚がんなどがあります。
はい、
光線過敏症は日光に短時間さらされた後に皮膚に赤みや炎症、時に茶色の変色が生じます。
はい、
この反応は日焼けとは異なり、ある種の薬や化学物質を服用、または皮膚に塗った後で日に当たった場合に現れます。まれに原因不明のこともあります。
はい、
服から出ている部分、例えば首、耳、手の甲、胸元だけに皮膚炎が出ている場合に光線過敏症を疑います。日光蕁麻疹は日光にさらされてわずか数分で現れる蕁麻疹です。
うん、
日光に当たって10分以内に虫刺されのように盛り上がった赤みが皮膚に現れ、日光に当たらない状態になると 1,2 時間以内に消えます。
はい、
なぜ日光に当たると蕁麻疹が出るのかはまだよく分かってはいません。日焼け、光線過敏症、日光蕁麻疹ともに日光を避ける日焼け止めを塗ることが一番の治療です。
うん、
また光線過敏症は原因となる薬剤がある可能性がある場合はそれを中止変更します。
はい、
日光蕁麻疹の場合は減管作療法といって、逆に人工的に紫外線を少量浴びて体を慣らす治療をすることもあります。
うん、まあ、日光における疾患というのはいろいろあるんだなと思いましたが、
はい、
日光で起こりやすい皮膚がんというのもあるということですが、はい、この皮膚がんどんな症状になるのか教えてください。
はい、一番多いのは光線角化症といって、うん、がんになる一歩手前の前がん状態です。
はい、
ガサガサして赤みを帯びた皮膚症状をしていますので、一見すると湿疹のようにも見えますが、湿疹と違いかゆみがあまりなく、湿疹の塗り薬を塗っても治りにくい場合に光線角化症を疑います。
はい、
確定するには皮膚を一部切り取って組織検査をしないと分かりません。
うん、
光線角化症はすぐにはがんにはなりませんが、長期間放置しておくと皮膚がんに進行します。
はい、
他に基底細胞がん、有極細胞がん、悪性黒色腫などがあります。特徴は様々ですので、急に大きくなる、出血するといった異常な症状が出るような腫瘍があるようであれば、早めに皮膚科を受診してください。
うん、自分の体の皮膚の状態をよく知っておくというのも大切なことですね。
はい、
日光で起こる皮膚の病気を防ぐには先生どのようにしていたらいいですか。
はい、まずは日光を避けることです。
はい、
しかし紫外線によってビタミン D が作られ、骨が形成されたり、体内リズムや精神の安定も保たれるため、完全に避けることはよくありません。
うん、
帽子や日傘、日焼け止めを塗って予防しながら太陽とうまく付き合っていくことが大事です。
うん、これからの季節どんどん紫外線の方もきつくなってくる季節ですからね。はい、そういう意味では日焼け止めを男性も女性も塗って対応していくのが大切かなと思うんですけれども、
はい、
日焼け止めはどのようなものを使用していったらいいか教えてください。
はい、 日焼け止めは SPF 値、PH などによって日光をどの程度防げるかを示す数値で区分けされています。
はい。
SPF は UVB による赤みを防ぐ程度を示し数値で表示されています、
うん、
PA は UVA を防ぐ程度を示しプラスの数で表示されます、
はい、
プラスの数が多い方がより防御効果が高いです、
うん、
日常生活であれば SPF 値が5から20の日焼け止めで紫外線吸収剤が無配合のものや低刺激のものが良いでしょう、
はい、
屋外でのスポーツ時は SPF が15から40程度を使用する方が良いでしょう、
うん、
色白の人はより高い SPF 値のものを使用した方がいいです、
はい、
顔全体でクリームであればパール2個分ローションであれば1円玉台ほどの量を概要してください、
うん、
しかし表示されている SPF 値はあくまでも目安です。実際の使用時は2、3時間おきに塗り直す必要があります、
はい、
注意点としては成分中の紫外線吸収剤による接触皮膚炎つまりかぶれが起こる可能性があるということです。
うん、
塗っていて痒くなる赤くなるなどの症状があるようであれば中止し別の日焼け止めに変更した方が良いでしょう、
うん、日焼け止めを塗ることによって太陽の紫外線をカットすることはできるけども、あの合う合わないもそれぞれ、
はい、
ということですね、
はい、
合うものを見つけて 2,3 時間おきにこまめに塗るのが一番の対策になるようですから、男性も女性もぜひ今日からでもいいですね、つけていただけたらと思います、
はい、
紫外線ってなんか悪いものと思ってましたが、ビタミン D を作ってくれたりというようないいこともあるということなんですが、
はい、
日光が治療になる病気もあるんですってね先生。
はい、これまで紫外線に対する予防をご説明してきましたが、紫外線のすべてに害があるわけではなく治療として紫外線を当てることがあります、
はい、
紫外線を照射する皮膚疾患としてはアトピー性皮膚炎、尋常性汗腺、尋常性白斑、皮膚の悪性リンパ腫などがあります、
はい、
紫外線を当てることで異常な免疫や炎症が抑えられ痒みが減ったりします。 UVA を照射する治療、 UVB を照射する治療、
うん、
その中でもある一定の効果がある波長の UVB だけを照射する治療などがありますが、紫外線を当てる機械を設置している施設と設置していない施設がありますので、治療が必要な患者様は各医療機関に確認していただければと思います、
うん、これからの季節先生、やはり紫外線は上手に付き合っていく必要性がありそうですね。
そうですね、
うん、さあ先生には帯状疱疹についてと日光と皮膚についてのお話を今日は伺っていきました、
はい、
リスナーの皆さんにぜひ最後に先生から一言お願いしていきたいと思います。
はい、まず帯状疱疹については、あの体の方に皮疹が出てきたりとか痛みが出てきたりすることがあるので、気になることがあれば早めに皮膚科を受診してください、
はい、
また光の方に関しては今から火が強くなる季節でもありますので、何か赤みが出たりだとかそちらの方も気になることがあればお早めに皮膚科の方を受診していただければと思います、
はい、皮膚に何か変化があれば放っておくのではなく早めに、皮膚科を受診していただくようにお勧めしていきたいと思います、
はい、
今日は帯状疱疹についての話と日光と皮膚についてのお話を西宮市立中央病院皮膚科李佳澄先生にお話伺っていきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。